こうか、これか。ああ、録音録音。OK です。おお、すごい人だ。
そうなんですよ。これが、初日の何時ぐらいだろう。もうなんかこんなもんじゃなかった気がしますね。
ねえ。
初日の、あ、でもこんなもんか。2時半ぐらい。
ああ、そうか。始めましょうか。
あ、もう入ってるんですね。
はい。はい、デイリーポータル Z のお昼のラジオです。
はい、こんにちは。
こんにちは。編集部の安藤です。
編集部、石川です。
はい、こんにちは。
はい、こんにちは。
先週、
はい、マラソン。
あ、そう、ま、そう、マラソンだ。俺もなんか、なんかね、マラソンがきつすぎて、なんか、記憶がないんですけど、そう、先週マラソンやるってことと、メイク出ますっていうラジオやったんですよね。
そうですね。
で、今週は報告です。
報告です。
はい。
まずマラソンから。
マラソンはもうね、散々だったので、はい、忘れたい思い出しかないんですけど。
あれ、きつかった。失敗というか、3時間切らなかったんですか？
全然切らなかったですね。
あ、そうなんだ。
はい。前半をぶっ込んでいって、
はいはいはい、
ハーフまでぶっ込んで後半張ってゴールするっていう計画だったんですよ、
はいはいはい、
計画通りで、
うん、
後半張ってゴールして
文字通り張って
はい、もうね、すごいなんかね、体中がね、やばかったですよ。内臓がなんか損傷してる感じでした、ね、
もう入院沙汰じゃないですか。
はい、前半でね、本当にすごい僕は頑張ったんですよ。
前半はいいペースだった。
前半良かったですね。ハーフまでは、
はい、
ね、3時間切るためにはハーフで1時間半なんですけど、
はいはいはいはい、
ね、1時間22、23分だったんじゃないかな、ハーフで。で、これはもうこのまま行ったらいけるって思って、はい、30キロぐらいで、いろんなことを何か、走馬灯ってあるじゃないですか、
はい、
ああいう感じに陥って今日家出てくるときに子供に挨拶しとけばよかったなとか、いろいろよぎって、ああなんか今日の見どころ書いたっけなとか、いろいろなんかね、頭をよぎり出して。
30キロで結構速くないですか？まだだいぶありますよね。
あと12キロぐらいなんですけど、そこでよぎって、足が止まりました。
そっか。で、3時間切ったら、
3時間切ったら僕はもうやめようと思って、ずっと言ってて、やめたいんですよ、もう、もうずっとやめたくて、
でも、今日やめたらいいですよ、
もう区切りがなくてやめれなくて、今回を区切りにして、
はい、
今回はね、めちゃめちゃ頑張ったんですよ、
はいはいはい、絶対やめたろうと思って、
絶対やめたろうと思って、2ヶ月ぐらい頑張って走って、
はい、
直前はもう飲み会すら行かずに、
はい、
酒も飲まず、コーヒーも飲まず、
はい、
よく寝て、
はい、
万全で臨んだんですけどね。
じゃあもうそのコンディション的には最高だったわけですよね、
と思って僕は行きましたね、
うん、
はい。
じゃあまた来年も、
はい、
頑張ってください。
はい、
ね、年1回ぐらいですか、走ってんの？
僕年1回です。
ああ、そうか。
周りの人っていっぱい走ってるんですよ。
そうですよね。2
ヶ月に1回ぐらい走って、はいはいはい、ああいうのは僕は基本的に嫌いで走るのが苦手なんですよ。で、1年に1回だけ頑張ろうと思って、1年に1回だけやろうと思ってやってるんですけど、毎年。それを失敗しました。
いや、もうじゃあ、やめましょう。ね。
もうね、この週末でね、老けましたね。
年1回のマラソンをやめて、
はい、
もう来年からはなんかみんなでケーキバイキング食べに行く日とかにしましょうよ。
その方が絶対ね、長生きすると思うのは、ね、僕は豊かな人生な気がしますね。
ね、
うん、いやでもね、楽しかったですよ。
で、楽しいんですか、やっぱり。
終わった後は、またやろうって気になるんですよ。
はい、
走ってる時はもうね、死ねとか思います、本当に。沿道のね、応援がね、もうなんか、なんか、気持ちがトゲトゲしくなるんですよ。頑張れとか言うと、うるせえ頑張れ、俺を頑張ってるわ、バカとか思うんですけど、そういう気持ちになるんですよね。
そうか。
はい。
僕らもね、昔応援しに行ったことありますよね、東京マラソンに。
あ、東京マラソンね。
そう。あのさん走ってる時に。
あの時はまだね、そんなに今ほど練習してなかったんですよ、実は。
あの時よりだいぶ早くなってる、
早くなりましたよ。へえ、あの時はまだ4時間ちょい切りぐらいだったんですけど
そのぐらいで走ってた方がいいんじゃないですか。
あの時は楽しかった
あれね、ゴールした瞬間になんか誰かスルメかなんかあげてましたよね。
あ、そうです、
何でしたっけね、
イカもらいましたよ。
イカをね、
もうね、そういやでも あの頃は楽しかったですね
じゃあもう来年はケーキバイキングで、
来年、いや来年も出ますよ来年もこの時期はまたブルーになって登場すると思いますがそんなのはもう僕はもういいんですよ、忘れたから、
はいはい、
でメイク、
メイクですね、
メーカーフェア、はい、東京
出てきました。
お疲れ様でした。
ありがとうございます。
2日間、
はい、
僕が走って、日月か、次に泣いてる2日間、ね、
走った人泣いてる日の2日間ですね、
はいはい、メーカーフェアお疲れ様でした。
お疲れ様でした。
どうでしたでしょうか。
いや盛況でしたね、今年もね、
本当に今、はい、これ写真があるんですけど、
そうそう、もう出てますか、
ね、写真出しましょうか。
出してください。
はい、満員ですね。
満員ですね。超満員ですよ。この
上り、黄色いのは上りですよね。
黄色いのは上りです。それをね、なんかちょっと言わなきゃいけないんですけど、上りがですね、はい、前にあのクラブイベントでね、フロアに上りを立ててて、で、その棒をですね、再利用したところですね、うん、はい、なんと、あの、上りの棒って、こう、鍵括弧みたいに、縦棒プラス横棒があって、うん、で、それでこの四角い旗を支えてるんですよ。なんですけど、
はいはいはいはい、
横棒を縦棒に固定する部分が取れてて、
ああ
で縦棒しかなかったんですね。
ああ、
なんでもうずっとこんな感じ、はいはい
はい、でダランってなってんだ
そうそう、
あ、
風もないのにこう旗と同じようになってる感じで
そうかそうか、あの横断幕じゃないですもんね。
そうなんですよ、
上りってね、
上から固定しないといけなくて、で一応ね、その棒固定する器具がなかったんですけど、棒だけあったんで、はい、ガムテで最初止めてたんですけど、はい、もうね5分ぐらいでパタってなっちゃって
その役目を終えた感じで。
そうなんですよ、だから去年 の、あのいろんなところのレポートとか見ると、はい、絶対デイリーの上りが映ってて、
そうですよね、
これは目立てていいなと思
って
、
ね、今年のメーカーフェアのトップの写真にもデイリーの上り映ってたでしょ、
はい、あ、映ってました。
そうそうそう、
ああそうそう、去年の写真ですよね、うん、そう、今年はどのレポートを見ても、はい、この黄色い棒が映ってます
これですね、今、
そうそうそう、で、なんか2日目は買い直したんで直ってたんですけど、
あ、そうですか、
1日目はずっとこんな感じでした。
すごい人ですね。
すごい人ですよ、う
ん、これデイリーブース周辺なんですか、
う
ん、
これがそうですね、デイリーブースの中から撮ったんで、うん、デイリーブースは映ってないんですけど、そこから
送
って
一番手前のもじゃもじゃのがもしかして別役さん、
そうですね、
あ、そうそう、分かりやすい
頭だけです。
そうかそうか
そうで、こう、まあ、こう奥にもあるんですけど、手前にもこの、はい、あの同じぐらいのスペースがあるん で、
すごいですね、
結構ね広くて、あとは部屋もいっぱい、もっと別の部屋もあるんで、
これは科学未来館、
科学未来館の一番広いホールですね、
すごいですね、
はい、
お、
300組ぐらい出てたらしいですよ。
ははは、デリブースでは何を、
デリブースでは、うん、まず林別役ペアがですね、はい、あれですよ、この間記事にしてたヤンキー、はい、あの特攻服にプロジェクションマッピングをして文字を出すっていうのを出してましたね、
はいはいはいはい、あれは、
ね、写真、
あの会場で体験できるんですか。
はい、そうなんです。
うん、
これだ、
ヤンキープロジェクションマッピングっていうね、一番メイクとほど遠い感じのとこですよね。
プロジェクションマッピングが ね、 ね、今旬ですからね、あ、そっか、投影してるとこちょっとないですね。これが、2日目の朝で、
はい、
林さん全然来ねえなっていうところの写真です。
ああ、この赤いのが特攻服ですね。
そうですね。で、ここにプロジェクター置いて、ビーって投影してたんですけど、
はいはいはいはい、
であと、別役さんのベシモがあったりとかして。
はい、これ、お客さんが来て、
はい、
体験もできたんですか。
あ、そうですね。来てもらって、好きな文字を投影してもらう。
はいはいはい、
好きな文字がこっちで用意してたのかな、なんか。
デリブース意外と広いですね。
そうなんですよ。
この字になってるんですか。
机3つで、ここ、うん、そうですね、この3つですね。
あ、この緑の、あのメデューサでしょ、これ。
メデューサです。桜井さんとメデューサ。桜井さんのブースはまた、写真があって。
はい。
あ、で、林さんはいつもの、
うん、YouTube。
YouTube 板とかも売ってましたよ。うん、これかな。
おー、桜井さんブースやった。
桜井さんブース。
すごいな、これ。
ファービーと、あと、まあ、いつも被っておりの面と、ね、あと、これは竜ですね。
ああ、まあ、日本昔話。
昔話の竜があって、メデューサは今被っていて。
だるまそれ。
これがね、だるまを
今、先週言ってたやつ。
そう、編んでるんですよ。
あ、ここで編んでたんですか。
そうです、そうです。で、完成品はまたちょっと別の写真がありましてですね。
あの先週、桜井さんは、だるまとして、行くと、東京に。
はい。
で、
全然意味が分かんなかったですね。あれ説明聞いたんですけど。
こういうことか。
こういうことでした。
ああ、これ中には、
はい。
桜井さんが入ってるんですか？
はい。あのファービーと同じですね。
ファービーと同じか。
で、今これは目が白い状態です。
はい。
で、目が白い状態で、あ、白い状態で黒目が入るとこうなる。
わかりましたよ。あの、すごい理解できました。そういうことね。
そうそう。
僕はてっきり、テクノシゲーブの吉田さんがやったみたいな、
そうそうそう、
ピンポン玉が回って表情変わるみたいなだるまと思ったんですよ。
そうなんです
よ。
あの、ヒカリエにいた時に、うん、あのテクノシゲーブの吉田さんに来てもらってワークショップをやって、うん、
はい、
でそのワークショップで作ったのは、
はい、
だるま弁当っていう、まあ、だるま型の弁当箱の空き箱ですね、はいはい
は
い、
高崎のね、
そうそうそう、
はい、
そのだるま弁当の空き箱を使って、
はい、
このだるまの目の部分に、うん、あの黒目を描いたピンポン玉みたいなのを仕込んどいて、うん、スイッチを押すとそれが回転して、あの黒目がなくなる、うん、でまた押すと戻ってきて黒目が入るっていう、
あのジッジッっていうね、
はい、
気持ち悪いよね。
そうそう、うん、あれを作ってて、であ
れのでかい版かと思ったんですよ僕。
そうそう、僕もそう思ってたんですけど、こういうことだったらしいです。
これ白目を抜いてるってことですか。
そうです、そうです、
中でそのサーボとピンポン玉の役割を桜井さんがしてるってことですね。
そうで、桜井さんがそのお客さんに説明するときに、
はい、
そこを出発点にするから、
うん、
全然
今元ネタがここにはないんだ現地には。
そうそうそうそう、
私が中に入りましてみたいな。
入りまして、で電動じゃないのに目が動くんですよっていうのが。だるまもともと電動じゃないじゃないですか。
あ、でもこの網だるまのクオリティはやっぱすごいですね。
すごいですね。これを、うん、現地でサクサクサクサク縫ってきますからね、編んできますからね。
すごいね、
やっぱすごいですよ、
このなんかその才能をね、ちょっと別のところにね、世界平和とかに生かしたい感じしますね。
多分デイリーが一番生かせる場所なんじゃないですかね。
いやー、桜井さん、T シャツとか売ってました？
あ、 T シャツは売ってましたね、うん、あれ売れたのかな、ペリー T シャツ、
ペリーか、
ザビエルか、なんかその辺の、
うん、売ってましたか。
そうそう、でそれ桜井さんがそんな感じで、
はい、
であとどれだっけ、これか、
うん、
であとは北村さんですね。北村さんがいつも出してる
頭マウス
です。頭マウス。
あ、このマネキンがマウスになってるんですよね。
そう、生地になってないという、
あ、生地になってないですね、これね。
そう、僕もなってるかなと思ったんですけど、なってなかったみたいで、
頭は静かみにしてこう動かすんですよね。
そうです、そうです。でこれ、これ全体がマウスになってるんですよね、うん。でなんかその、
はい、
これ山口とかではみんな受けてたんですけど、
はい、
東京だとなんかみんな目が超えてて、要求水準が高いらしくて、
はい、ああ、そうなんですか。
これを見た瞬間に、
はい、
あの、この、なんか、鉢巻きみたいなの巻いてるじゃないですか。
うんうん、
この鉢巻きを取って、うん、自分でつけると、うん、脳波でマウスが動くんだと思う、言われるらしくて。
そんなことね、できるわけないですよね。
そうですね。
まあ、多分できる人はできるんでしょうけどね。
そうそうそうそう。
僕らの領域じゃない話ですよ ね。
そこは説明が大変
です、ね。でもこれがマウスの方が面白いのにね。頭を静かみにして動かした方が面白いですよね。
そうそう、でもやっぱこっちから流れてくる人は、
う
ん、みんなここまでちゃんとしたものを作ってるから、
ああ、そうそうか、
入り口がこれ頭マウスになっちゃうんですよね。
あ、
こっちから、ね、あの林さん側から流れてきた人は分かるんですけど、
ああ、そうかそうか、
そうそうそうそう。
ああ、じゃあこちらからご覧くださいってね、
順路を作るわけですね。
あ、
であとは僕が、
うん、石川ブース、
どれだっけな、あ、これですね。
石川さん一番メイクにね、近いというか、
そうですね、
あれじゃないですか、
うん、
対抗できる作品じゃないですか、
はい、対抗できてるのかどうか分かんないです
ね。いやいやいや、
あ、そうなん、今年メイクのチラシに僕のこの醤油かけ水器のイラストを載せてもらったんですよ。
見ました、可愛い感じのね。
だから今までそのメイクに毎回出てて、
はい、
もう結構4年ぐらい出てると思うんですけど、
はい、
毎回こう、まあ、僕らアウェーなんでみたいな感じで行って、 このクオリティが低くてもごまかせてた感があったんですけど、ええ、乗ったことによってもうアウェイって言えないなと思って。
そうですね、メイクを代表する作品になったんですね。
こうちゃんとしたものを作っていかなきゃいけないんだなと思って。
これは醤油かけすぎ機と、メガネ、
メガネ指紋つける機械ですね。であとはまあ、うん、なんか思いのほかブースが今回広くて、
はい、
なんか僕まるっと1個机を使わせてもらったんですけど、はいはいはいはい、なんと2日目には全作品壊れてしまい、うん、机1個まるっとガラクタだけが乗ってるっていうブースになってましたね。
醤油かけすぎ機の、廃材、
廃材と、あと元メガネに指紋をつける機械だったものっていうのが。
ああ、酷使しすぎた感じですかね。
酷使しすぎましたね。で、初日、メガネ指紋をつける機械は、うん、初日もなんか調子悪くて動かなかったんですよ。
はいはいはい、はい。
だからね、結構稼働率の低いブースでしたね、今回。
まあ、醤油かけ水器はだって、もう随分かけすぎてますよね。
そう、だからその、うん、3年ぐらいかな、うん、動かしてるの。
かけすぎ続けて。
そうそう。で、第一線で毎回 ね、あの、子供にバカ受けなんで、これ。
ああ、だろうね。
そう、毎回。
これは自分が醤油かけようとすると、
はい、
で傾きを感知して先にかけるってやつ、
ね、そうですそうですそうです。自分がかけようとすると機械が先にドバドバッとかけちゃうっていう機械ですね、は
いはいはいはい、これ分かりやすいですもんね。
そうなんですよ。
これメガネ、メガネ指紋付けマシンは、
はい、
あのメガネを置くと、勝手に指紋付けてくれる。
そう、こうアームがビーンって出てきて指紋を付けてくれる、は
い、これなんかあのベルトコンベヤーでオートメーション化するっていう話あったじゃないですか。
あ、そうそう、うん、ね、それを、うん、それはですね、今度違うのに引き継ごうと思って、
はいはいはい、
この間作ろうとしてたあの、はい、ダンゴムシを丸くする機械っていうのを作ろうとしてて、
丸くならなかったでおなじみの。
そうなんですよ。でそれをあのラインにしようかと思ってて、
はい、
ベルトコンベヤーでダンゴムシがビーっていっぱい流れてきて、でそこでこう間でなんかつつくような機械をつけといて、で丸くなったものがどんどん箱に入っていくっていうのを作ろうと思った
んですけど、もうさ、その力をすごい強くしちゃうじゃないの。バーンってやってゴリッゴリッって2回ぐらいやってもう、はい、
もうあれですね、そのダンゴムシの生態として丸くするんじゃなくて、もう1回粉にして
丸くするっていう。
ひどい話。
それは出せないね。
出せないですね。メイクにも出せないし、デイリーにも載せられないですね。
そうですね。悪魔の感じがしますね。
漢方薬みたいにしちゃいます
あ、
そう、なんかそんな感じでデイリーブースは、ね、
うん、
盛況でしたね。やっぱでも今回はあれでしたね、うん、プロジェクションマッピングが派手だったんで、
あ、
そっちが盛況でしたね。
マシンになりたかったみんな。
そうですね、すごい受けてましたよ。で、あの、僕もちょっと自分のとこいっぱいいっぱいであんまり見れてないんですけど、
はい、
あの、多分用意してたフレーズがいくつかあったと思うんですけど、それがね、最後の方になると増えてましたよ、かなり。
ああ、自分のやっぱフレーズを、
そうそうそう、
背中に当てたいという。そうか、デイリーブースの他になんか面白かったとかあります？
他はですね、写真
メイクさ、はい、見どころ、あの、出店が多すぎて見切れないんですよね。
そう、全然見切れないですよね。
あ、
2日行ってなんとかぐらいかなって感じですね。
面白いですよね、
うん、そうで、写真で言うと、ちょっと写真出してもらっていいですか。
はい、はい、
この見たの一番派手なのはこれですね、
うん、うわー、これドラムセットですか。
そうそう、これがロボットなんですよ。
はい、
ロボットがなんかこれアシュラっていう名前なんですけど、
はい、
すごいいっぱい腕がついてて、
ははは
で、こう全部のドラムに一本一本腕がついていて、
へ、
それをこっちコンピューター制御で鳴らすって。
これむちゃくちゃかっこいいじゃないですか。
そうなんですよ。
ヨシキみたいじゃないですか。
あれ、ロボットレストラン的な感じでしたけど、
うん、あ、ロボットレストランっぽいですねこれね。
で、なんか、
これ楽器演奏するんですか、バンドになってるんですか、これ
バンドなんていう、まあ、2人組なんですけど、こっちでギター弾いてるロボットとドラマーのロボットがいて、
これちゃんと演奏できるんですか。
うん、普通の曲をやってましたよ。で、あの、スクエアプッシャーっていう人、あのイギリスのアーティストがいて、うん、
はい、
めちゃくちゃドラムの速い音楽を作ってるんですけど、それの人に曲を提供してもらったらしくて、ものすごい速いんですよ、このドラミングが。そう、
まあ、機械ですからね。
まあ、そうですね、うん、でも機械でも実際にものをそのスティックを動かしてやってるから、
うん、
このタイムラグとかあるじゃないですか。
打ち込みじゃないですもんね。
それをすごい計算してやってるって言ってましたね。
かっこいいな、これかっこいいですね。
そう、で、あとこれはあのキーボードがこのタクっていうか 机の上に置いてあって、はいはいはいはい、なんかお客さんが触れるようになってるんですよ。へえ。そうすると押すとドラムがバーンってなったり。そう。
ああ、すごいな。
っていうのがあったりとか、はい、これだから今回の結構目玉っぽい展示でしたね。で、あとはですね、あ、もうちょっと写真があるのか。
かっこいい。
あ、これは全体像ですね。と、あともう一個の。この髪の毛はね、ランケーブルらしいですよ。
ああ、かっこいいですね。それ意味あるんですか、なんか。
特にないって言いました。
かっこいいですね。でもね、
そう、なんかやっぱでもこのレベルになると、うん、エンジニア一人じゃできないらしくて、うん、なんかハード担当ソフト担当とあとロボットデザイン担当の人がいましたよ。
あ、まあね、うん、これ個人レベルじゃないですよね。
そうですね。
あの前東工大でやってた頃に、はい、庭をなんかね、鉄の塊みたいなロボットが歩き回ってて、
ああ、はいはい、あの立ちこまですね、うん、あの広角機動隊に出てくるロボットなんですよ、あれ。
あれもかっこよかったですね。
あれもかっこよかったですね。あれ、そう、あれ最近見ないですね、確かに。
ああいうのやっぱ派手でいいですね。
いいですね。でかいのはいいですね。
僕らもロボット作りましたからね、前ね。
そうですね。動かないですけどね。動かないどころか運ぶこともできない。
はい。僕全然メイク関係ないですけど、はい、地元に相撲部屋があって、
はいはいはい、
そこにね、ちっちゃい頃そこに関取さんが、
はい、
幕内行ったのかな、結構一人いたんですよ、
はいはいはい、
でっかい超でっかい人が、うん、そういう人がねめちゃめちゃ弱くてめちゃめちゃでかいのでもでかくて、はい、残ったって言うとブーンバターンって倒れるイメージが子供の頃あって、
超かっこいいじゃないですか。
多分その他の人に多分避けられるんでしょうね、
はいはいはい、
避けられるともうねどうしようもなくボーンバーンって倒れるような感じで負けてる人がいましたよ。
ロボットっぽいですね。
ロボットっぽい、それを思い出した 今、
へ
今全然僕らの映像映ってなかったんですけど、
そういう人絶対いいやつですよね。
うん、でも体がね超でかかったんですよ。
へ
え。バン。
今映ってなかったんでやり直した。
そうです、名前忘れちゃった。
そうそう。で他には、
はい、
あとはですね、あ、そうだ、これがあの、
ああ醤油かけ水器の
醤油水器、こういう状態でしたね、2日目はね。
あ、この醤油かけ水器の目玉焼きはこれ本物なんですか。
はい、これはかっぱ橋で買った食品サンプルです。
食品サンプル、
はい、
あ、醤油は本物。
醤油はね、牧汁なんですよ。
あ、牧汁なんですか。
なんか牧汁ってすごい便利で、
はい、
ほんと黒いんですよ、牧汁って。
うん、黒いね。
そうだから、はい、ちょっとだけ持っていけば、うん、すごい薄めてもずっと黒いんですよ。
ああ、そういうことか。
そうそう、だから荷物が減らせるのと、まあその醤油臭くならないっていうので。
ああ、機械を作って分かった知恵です ね、 それね。
そう、結構3年ぐらいやってて、うん、だんだん分かってきたんですけど。
そうなんですね。
一時期ちょっと色味を近づけようかなと思って、赤い絵の具とかを混ぜた時があったんですけど、
はい、
絵の具ってこう乾くと固まるんで、この
はははは、
何、醤油差しの口が詰まっちゃうんですよ
ね。ああ、そういうことか。
はい、
牧場はそういうことない。
牧場はもう詰まらないし、薄めても黒いしっていうので。
子供が舐めたり しなかったですか。
触る子供はいますね、やっぱり。
醤油だっつって。
そう、でウェットティッシュあげて。
ああ、
で、あとはですね、あ、これ面白かったのが、あの 3D プリンターが会社にあるんですよ、うん、ニフティに。
ありますね。
ありますね、はい。で、あれを僕らが11周年の企画で、
うん、
あの、何を作ってるでしょうかクイズをやって、
はいはいはいはい、
あれ以来もう誰も見る
気も、今箱に入って、ね、あの、どさって置いてあるやつですよね。
そうそう。で、あれなんでかっていうと、3D モデルを作らなきゃいけないんですよね、はい、印刷するために。
そうですね。で、データをね、作るんですね。
そうそう。なんですけど、誰も作れないっていうことで、はい、ほったらかしになってる。あの時使ったのも、ネットから落としてきたデータ
なんですね。うん、そうです。僕、半日ぐらい頑張りましたよ。
できました？
で、全然できなかったです。
そう、誰もオリジナルデータを作れないということで、
はい、
それを打開するソフトがね、展示されてるんですね。
いよいよ。
はい。しかもこれ、フリーソフトらしいんですけど、
はい、
あ、これ1枚しかないんだ。なんかこのドット絵を入れると 3D モデルにしてくれる、
うんうん、すごいじゃないですかこれ。
デザなんですよ、
あのオギーが作ったね、かわいい、
そうそうそうそう、
じゃあできるんですか。
そう、できるらしいですよ。
これもう公開中？
公開されてます。ちょっとここ見づらいですけど、
作りましょうよ。じゃあこれで
ドットファブっていうソフトらしいので、
うん、
ちょっと僕もまだ使ってみてないんですけど、
うーん、
展示されてましたので興味がある人は見てみてください。
デイリーの、ね、中にドット絵が多いですからね、うん、
ロゴとかもねドット絵ですから、ね、
ロゴもね、これ やりましょうよ。ちょ
っとやりたいですね。ぜひロゴを作りましょう。
宝の持ち腐れから
そう
脱却できるんじゃないですかね。
脱却したいですね。でもあれすごいうるさいから会社でやりづらいですよね。
長いしね。
そう、3時間ぐらいかかるんですよね。っていうのとか、あとはですね、これがすごくて、
ゲーム？
なんかスーパーマリオなんですよ。
はい。
スーパーマリオなんですけど、レゴになってて、この背景の部分が。ああ、
これ本物のレゴなんですか？
そうです、そうです。で、そこにブロックをつけると、なんかその見てる人は勝手にブロックをつけていいんですよ。
うんうんうん、
で、つけるとそこがブロックになる。
ああ、でもマリオはマリオで、このブロックをブロックとして動くんだ。
そうです、そうです。
すごい。
これ結構すごいし、面白くて。
ああ。
よかったですね。
で、ブロックをマリオこう頭で壊すじゃないですか。
はいはいはいはい。
あんなことは。
そこはどうなってたのかな、ちょっとそこまで見てもらうんですけど。
ああ、すごいですね、でもね。
はい。
じゃそこに置いたブロックに乗っかったり、できるんですか？
そうそうそう、リアルタイムにこう面を作っていくっていうか、
へ
っていうのがあったりとかですね。
すごいな。
あとは写真が出てるやつだと、あ、これですかね。これがあのなんかこう長いパイプがいっぱいあって水が入ってるんですけど、下からこうブクブク泡を出して文字を書くっていう、
うん、
なんかアカウントがあってそこにツイートを投げるとその文字がここに出てくるっていうやつなんですけど、結構難しいみたいであんまりできてなくて面白かったです。
この気泡をじゃあその部分で止めるんですか？
止めるんじゃなくてその上にスクロールしていくんですよ。だから気泡だから、
あ、
下からバーって出していって、文字の形になるように順番に泡を出して、
そういうことか。
そうそうそうそう、
ああ、あの新幹線のあれのニュースが出てる、あの、
あ、そう、あれを縦にした感じで、
あれを縦にした感じか、はい、はい、
でなんかこれはね、なんか石川って出してもらってるんですけど、はい、なかなか見えないっていうところで、
ああ、ね、じゃあその時間差で出すと斜めになったりするんですね。
そうそう、
へ
え、こうなんかこう完成してない感じのがすごいシンパシーを感じて、う
ん、いいですね。これはなんかね、
そうそう、でなんかこの人があの前タモリクラブとかに出てたんですけど、
へー、
あ
の何をする人
なんですか？ミニスカートが安全な階段の角度とかを調べ
てたりとか、あ、見たことあるわ、へー
っていう人ですね。で僕もなんかこの人のサイト好きでずっと見てたんですけど、
ははは
この人が出展してたんで見てきました。
ものづくりの人なんですね。
なんかでもこの人は何なんですかね、
うん、
研究系の人なのかな。
へー、
平泉さんっていう方で、そんな感じですかね。
面白い、
うん、あとまあ写真がないので、
はい、
あのスーパーの半額シールあるじゃないですか、
はい、
あれの指輪を作ってる人とか、
それなんかで見ましたよ。
見ました、
なんだっけ、見ました見ました、
見ました、
ね、ネットに上がってましたね、
はいはいはい、
もうね。
でそれとかあと、うん、あのトイレットペーパーのホルダーってこう引き出すときカラカラカラって言うじゃないですか、う
ん、はいはいはいはい、
あれをものすごい精度で作って、
うん、
絶対に音がしないトイレットペーパーのホルダーっていうのを作ってて、
ベアリングとか入ってるんですか？
あ、そうそうそうそう。で、それトイレットペーパー抜いて手でビーって回すと全然止まんないんですよ。
シャー
って滑らかすぎて。
ああ、かっこいいですね。そこに精度を求める。
面白かったですね。
これはレポート記事も出るんですよね。
あ、そうそう、それはね、うん、あの昨日西村さんが取材してくれてたんで、はい、2日間なんで、来週って言ってたかな。
ほうほうほう、
出るはずです。
じゃあ詳しい話はそこに書かれてるかも。
はい、
おお、やっぱメイク面白いですね。
面白いですね。
うん、
うん、
うーん、
やっぱりまあ人のね見るのも面白いし自分に出すのも面白いですからね、
うん、そうか、うん、電子工作ね、僕も常々したいと思ってるんですよ。
やりましょうよ。
敷居が高すぎて
マラソンやめて電子工作しましょう。
そっちか。
空いた時間で。
時間の使い方としてはね合ってる気がしますね。ねえ、やりたいですわ。
ね、あの坂を登る空き缶また作りましょう。
あれのね完成版をね作りたいな。すげえ速いやつ。 あそうか、
そうそうそう、
面白いですね、
うん、また多分来年の秋ぐらいにありますか、
ね、はい、これ1年に1回なんですか、
うん、1年に1回東京のがあって、うん、で今年山口もあったじゃないですか、
山口ありましたね、
夏、うん、8月かな、
前岐阜でもありませんでしたっけ、
そうそう岐阜でもあって、来年あるとしたら岐阜ですかね、
岐阜ってそういうのが DIY が盛んなんですか、
そういうわけでもないんですけど、なんか
石川の出身地だから
専門学校じゃない大学院があって、はい、そのメディアアートの、でそこが主催してやってるんです、あと柿が美味しいですよ岐阜は、
柿好きですよね石川さん ね
このシーズン
ねはい、
はい、
じゃあメイクはメイクはじゃあそんな感じで、はい、お疲れ様でした、
お疲れ様でした、あと告知、
告知
ですかね、
何かありますでしょうか、告知は、今日、
あそうそうそう、
はい、
あじゃあどうぞ、
あね、デイリーのライターとして書いてくれてた桜田さんが、ミステリーズの新人賞を取りましたということで、
すごいですねこれね、
うん、すごい、あの全然変わってないですね写真見るとね発売中のミステリーズ61号に、掲載中らしいですよ、桜田さんの笑顔変わってないな、
全然変わってないですね、
あのね雪と一体化してた人ですよね、
はいはい、魔女になってた人ですよ、
いやこれはぜひ見ましょう、
うん、
あとですね、
また書いてほしいですね桜田さんね、
うんね、
うん、
どんどんこうライターがこうやって表で賞とか取っていってくれるといいですよね、
そうですね、
うん、あと桜田さんがこれで、あと平坂さんが、
はい、
今日週刊プレイボーイで
なんと、
4ページぐらいありましたよね、4
ページありましたね、
特集されてました、黒い魚くんということで日本にいる変な魚巨大魚とかを、釣ってる人という、うん、体で取材してもらってました、
これ良かったですね、
これすごい良かったですね、文章もすごいちゃんと、
そうそうそうそう、
平坂さんを、フィーチャーしてやってくれてて、
うん、でなんかこの、うん、この後の記事が、うん、なんかハロウィンの夜は なんだっけ、うん、なんか街に可愛い仮装女子がいっぱいみたいですね
下世話のの中に
そうそうそう、
シュープレですからね、
シュープレいいなと思って、
ね、いい記事いっぱい載ってる中で、はい、黒い魚くん、
そうですね、
シュープレ乗りたいですね、乗りたいですね、これでも平坂さんがなぜデイリーで書いてるかとかそういうところまでちゃんと踏み込んでましたからね、
そうそう結構ね、あの
インタビューちゃんとしてましたね、
うん、生い立ちみたいなところが始まって、
そうそうそうそう、すごい読み応えがありました、うん、あとやっぱ変なもんいっぱい釣ってんなっていうのが、ね、分かりましたね、ちょっとこの人やっぱすごいわっていうのが分かりましたね、
そうデイリーの今までの記事もちょっとまとめられてる感じ で、
そう
です、
ね、
そう並べてみるとやっぱすごいですね
すごいおかしいわ、
ちょっと異常です ね、
やっぱね、そういう、偉い人がどんどん出てきてます、
はい、
はい、
偉い人が
偉い人がね、こんな感じかな告知は、
はい
はい、はい、そんな感じです、
はい、
はい、今日の記事も面白いですよ、コーラ味は、
コーラ味面白かったですね、
何味ですかっていうね、
いまだに僕このトップページ使ってるんですけど、
あ俺もですよ
これね、なんかその10周年、はい、10周年のページなんですよね、
10周年で謎解きをすべて解くと、この、
はい、
背景になるっていうね、
でその後しばらくなんかみんななんとなく使ってるから、
うん、僕も使ってます、
ね、普通だったんですけど、はい、ちょっと後に1週間僕休み取ったんですよね、
はい、
で休み明けに来てみたら急になんか恥ずかしくなって
これだって石川さん作ったね、はい、これね、はい、派手でいいですよ、ね、
頑張って使ってます、
はい、じゃあ今日の記事も、
はい、
読んでください、
読んでください、
はい、じゃあそんな感じで、
はい、
いいでしょうか、じゃあ今日のラジオは最後挨拶しよう、今日のラジオはここまでです、ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、さよなら。